南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く難事らを敬もあえて驕慢せず、ゆえんはいかん。難事ら皆菩薩の道を行じて、まさに三仏することを埋めしと、南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。最初にですね、日目聖人のこのお手紙のですね、ウリの御消息っていうのがあるんですけれども、それをちょっと私が、最初にですね、法門のことは書いてないので、そのまま私だけがちょっと読みますね。ウリの御消息、御手作りのウリ20、ナスビ50、わらびの餅5つ、大サバンのごとし、玉井総来、総来ぬ、御志、ともども申し尽くしがたく存じ候。中にも今年これのウリナスビ一つも候わず候いて、珍しさにたまにも過ぎ、小金にも勝りて候。今年はウリの種耐えて候いぬと存じ候いつるに、種取り候来ぬ、返す返す喜び入り候、あまりおびただしく玉井候間、あきれ候来おわんず、京京金言8月10日日目花王。このお手紙はですね、どういうことを書いてるかというとですね、手作りのウリをウリはじめ、ナスビ、わらび餅、をいただいたと、そのお礼状ですね。で、大石の寺ではこの年はウリとナスが不作だったらしく、とても嬉しいと、不作というよりも一つもできなかったと、できなかった年だということですね。でしかも一度に20のウリと50ものナスが届けられたので、思わずあっけに取られてこのしまったと。それで、もらったウリナスビのですね、この次の年の種をですね、このそこから取らせてもらったということがこの書いてあるわけですね。ものすごい生活感ものすごい生活感がこの漂っているこの内容なんですけれども、この信心のことは何も書いてないんですけれども、本当にその切迫したこの生活をこの送られていたということが、この手紙からですね、このよくわかるわけなんですよね。で、その雰囲気をですね、ちょっと皆さん方に最初に、知っていただこうというふうに思って、読みました。で、本日はですね、日目聖人が 承継2年11月15日、74歳で、岐阜県美濃樽井の山中、雪に覆われた宿において、京都の朝廷へ、国家勧業の申し状を届ける途上、病のために亡くなられた、御小灯会にあたりまして、皆様方にはその意味を踏まえて新人の真心を抱いてご参詣をいただき誠にありがたく尊く存ずる次第であります。で、今年のですね、2月の16日に日蓮大聖人、日光聖人、日目聖人の三支塔を建立し、激しい雨の中でしたけれども開眼供養を誕生へのですね、お参りの後に開眼供養のお経を申し上げました。で、その時にも申し上げましたけれども何しろひどい雨でしたのでバタバタこのして、そのことしか記憶にない人もいらっしゃると思うんですけれども、その時に私たちの信仰、日蓮大聖人様の仏法は日蓮大聖人様が方々玄界の法華経の行者として法華経を身で読み、台南しかど湘南かど知れずの法難の日々の中で末法の本仏の自覚を持たれ、ご本尊様を表されました。そのご給仕を身に影が沿うように神職を共にして日光聖人が学び、日光聖人もまた方々玄界の信仰の姿勢を引き継ぎ、身延を日目聖人と共に離山し、堆積寺の礎を日目聖人と共に築き9カ年、その後日光聖人は若い未来に日蓮大聖人の法を継ぐ僧侶の育成のため北山に重須壇所を築き、35年間亡くなるまで日目聖人は引き続き堆積寺を整備し本山の姿を作ります。そして同じ承継2年2月7日に日光聖人が88歳で亡くなり、11月15日日目聖人が74歳で亡くなるわけであります。ちなみに前の年に南條時光さんが亡くなられています。まさしく3つの大きな星が一気にこの堆積寺の歴史の中でですね、この消えてしまった、そういうこの状況がその時に生まれたわけであります。つまり私たちの信仰する日蓮大聖人の法は日蓮大聖人を源として建てられ、日光聖人が守り、日目聖人が伝え示し、三本の柱として礎として成り立っているわけであります。ですからそのことを信心の上で具体的に強く意識していただくために、条件と努力の揃ったお寺は三支塔を建立し手を合わせるようになっているわけであります。ですから皆さんにお寺に参詣した時には必ず三支塔にもお参りしていただきたいということを申し上げた次第であります。こういう11月15日日目聖人の御小灯会、2月の7日の日光聖人の御小灯会、そして10月13日の日蓮大聖人様の御小灯会にあたるところのお会式の時はもちろんですけれども、開眼供養をした建立した毎年の2月の16日の御誕生へのお参りの後には、開眼供養された日ということもありますけれども、 参詣された方と一緒にお参りの後に三支塔のお参りをしていこうというふうに考えています。どうか寺院参詣の折には三支塔にお題目を参照する心がけを持っていただくようにお願いを申し上げます。お参りした時でもいいですし、帰る時でも結構ですので、そのことをしていただきたいというふうに思います。私も建立してから毎日朝晩の御行の後、三支塔にお参りをして、日蓮大聖人の法、そして日光聖人の守られた姿、日目聖人の伝えられた姿というものを命に染めるように心がけています。で、今日はですね、皆さん方に、今までのお参りの中でですね、その時々に、お話をこの、まあ、ちょっとちりぢりになる形ですけれども、その話してきたことをですね、原稿にまとめて、この発表する段階にの原稿が出来上がりましたので、ちょっとそれを読んで、その読まさせてもらってですね、それで、この日蓮大聖人のこの仏法、それから日光聖人、日目聖人のですね、その大聖人様の法を継がれたその姿というものをですね、その、まあ、これから読む文章を通してですね、ご理解をいただきたいということで、この読まさせていただきます。これ本当に申し訳ないんですけどね、ちょっと不平等になっちゃうんですけど、これこうちょっと私あの自分のも含めてね、5部しか印刷しなかったんですよ。それでちょっと隣り合わせでちょっとあの見てもらえれば ありがたいなと思うんですけども、で足りない分はまた印刷しますので、今度はお参りの時にお渡しをするようにしますので、ちょっと隣り合わせでちょっとまあちょっと字が小さいので隣り合わせでもちょっと難しいかもわからないんですけども、ちょっと見ていただければ。ごめんなさいね。はい、じゃあ読みますね。二種類の三大秘宝。日蓮大聖人の法には、日蓮大聖人が法華経の行者として生き、成仏の自覚を持たれ本尊を表した時点の三大秘宝と、日蓮大聖人没後教団に、これ私の字が間違えました、新人って書いてありますけども、新人の方ですね、新人修行の形態が定まってからの時代の三大秘宝の二種類の三大秘宝があります。そのことを明確に表現し把握できる身近で親しみのある文献の代表として、日目聖人の申し状と日行聖人の申し状、日遊聖人の申し状があります。この三種の申し状を比較対照させていただき、誰でもわかるように単純簡素に二種類の三大秘宝とは何なのかを説明申し上げたいと思います。一つ、日目聖人の申し状。 仏滅後2004年の間、肖像末の三次流通のほど、華章龍樹天台伝行の残したもうところの秘宝密あり、いわゆる法華本門の本尊と階段と妙法蓮華経の護持となり、これを信行せられれば、天下の安全をいたし、国中の逆党を鎮めん、とあり、本尊、階段、題目の順序で示されています。二番目、日行上人の申し状、教主釈尊より目の当たり他方達中の付属を受け、法華本門の寛容、妙法蓮華経の護持並びに本門の大曼荼羅と階段と、今の時広むべき時刻なり、とあり、題目、本尊、階段の順序で示されています。3番目、日中上人の申し状、二前釈門の諸宗の法宝を退治し、法華本門の本尊と階段と並びに、題目の護持等を信仰せられれば、高専流布の金言あたかも演武に満ち、東条堅固の遺族もいささか国を犯さじとあり、日目上人と同様、本尊階段題目の順序で示されています。そこで、なぜ日目上人日中上人の本尊階段題目、日行上人の題目本尊階段の違いの理由は何なのかを、申し状の文章によって考察させていただきます。まず、はじめに、日行上人の申し状の、教主釈尊より目の当たり他方達中の付属を受け、法華本門の寛容妙法蓮華経の護持並びに、本門の大曼荼羅と階段等、今の時広むべき時刻なり、の御門は、日蓮大聖人の上行菩薩の最短の自覚を起点にして、三大秘宝を解釈し、構築されているということが、読んで字のごとくよくわかります。釈尊より妙法蓮華経を結帳付属を受けた上行菩薩が、今の時広むべき時刻である末法に、上行菩薩の最短日蓮として現れたということであります。結帳付属されたのは当然目に見えない法であり、文字、声にすれば妙法蓮華経の法であります。この目に見えない妙法蓮華経の法は、釈尊がインドでサッダルマ・プンダリーカ・ソタラと示された法が中国に伝わり、御社翻訳されて妙法蓮華経と訳され表現されたものでありますから、妙法蓮華経ではなかったのであります。つまりサッダルマ・プンダリーカ・ストラも妙法蓮華経も元来目に見えない法を表現するための媒体であり、真に大切なものは、法華経の行者として、妙法を実践し、生き、妙法を体得することなのであります。当然、結帳付属の時に、紙や板にサッダルマ・プンダリーカ・ソラーと書き表した本尊はありません。当然、本尊を結帳付属したのではありません。このように考えると、日行上人が申し状の中で表現した三大秘宝の題目本尊階段の順序は、日蓮大聖人様が本尊を表す以前を踏まえて、三大秘宝がどのような順序で成立しているのかを示されているのであります。つまり、題目とは、先に説明した通り、目に見えない心に悟る法であります。その法を日蓮大聖人様は、法華経の行者として生き、辰の口法難において、上行菩薩の最短の自覚と、法華経の行者として、人と法が一体になった成仏の自覚を持たれます。その自覚を持たれたからこそ、辰の口法難直後の越智において、初めてご本尊を表すことができたのであります。成仏の自覚、仏の自覚なしに本尊を表すことはできません。日蓮と同じように南無妙法蓮華経のお題目を主題とした本尊を信仰し、法華経の行者として生き、一切主上平等に私と同じように成仏してもらいたいとの胸中で表した本尊でなければ、 ただの自己満足のざれ言のサインのような落書きということになってしまいます。釈迦如来や阿弥陀如来、薬師如来の仏像を本尊にして、救ってください、助けてください、守ってくださいとおすがりする信仰の本尊ならば、それらの宗派の教祖開祖に成仏の自覚がなくとも、仏師に彫らせた偶像本尊を安置しておすがりし、ただひたすら称名念仏のように仏の名前を何度も何度も繰り返し呼び拝めばいいわけでありますが、日蓮大聖人様だけが唯一法を本尊にしているわけでありますから、本尊を表す日蓮大聖人に成仏の自覚意識がなければ絶対に表せない、表してはいけない本尊なのであります。本尊を表したことを未曾有と思い込んでいる人々がいますが、それももちろん未曾有ですが、未曾有ではありますが、本当の未曾有の意味は、本人名の法を一切主上に知らしめるために本尊を表したことが未曾有なのであります。題目、括弧法を本尊に表し、その本尊を安置し、信心修行する場所を階段とし、三大秘法が成立しているのであります。題目が源である、先にあってこそ本尊を表すことができるのであります。本尊が先に来るならば、法は後ということになってしまいます。それでは神秘、超自然のオカルトであり、教義信仰ではないことになります。今大石寺は神秘、超自然のオカルト信仰になってしまっているのであります。日有聖人の申し状、日目聖人の申し状、日有聖人の申し状の本尊階段題目の順序は、日蓮大聖人滅後、日光聖人、日目聖人が身延離山をして大石寺を開き、信仰の道場を定着させてからの三大秘法の立て方であります。信仰の根本を本尊とし、信心修行の中心本山を大石寺と定め階段とし、そこに題目を唱える、それこそが正しい信心修行の在り方であると天下に釈伏し訴えるところの三大秘法なのであります。つまり題目、本尊、階段の円言の三大秘法がまず前提としてなければ、次の本尊、階段、題目の三大秘法は成り立たず、いきなり本尊をはじめとする三大秘法を論ずることはできないのであります。今現在大石寺は題目、本尊、階段の三大秘法の円言を忘却して、本尊、階段、題目の、それも階段、本尊、題目という階段を一番先にした階段本尊絶対を日蓮大聖人の信仰であると顔面に誇示しているのであります。この背景には、第26世日観聖人の法音上門談恵義判門章に示されている、本尊に忍と法、階段に義と字、題目に真と行の六大秘法を開き、階段本尊を三大秘法総在一大秘法の究極の本尊と立てる解釈を後ろ盾にして、これこそが日蓮大聖人の法であると議論無用の殿下の法等になってしまっているのであります。ではこの日観聖人の解釈で日行聖人の申し状の言葉を解釈できるでしょうか。できません。題目に真と行、これは大石寺中心の信仰が出来上がってからのことであります。教師釈尊より目の当たり他方達中の付属を受け、法華本門の寛容妙法蓮華経の五字並びに本門の大曼荼羅と階段とを今の時広むべき時刻なり、結帳付属された法である題目は真と行に分類できる以前の段階の真羅万象すべての命に貫かれた一切衆生平等成仏の法、釈尊から受けたという範疇を超えた、釈尊をはじめ一切の諸仏が悟った根源の妙法蓮華経の法なのであります。本人妙の法があって、その法を成仏の自覚をもって南妙法蓮華経日蓮と本尊に表し、 その本尊を安置し、新人修行の場所とする階段。この階段も義と字を分ける以前の三国公やどの場所であっても、妙法蓮華経の法にかなう法華経の行者として生きる心姿こそが成仏である。すべては法を源とするからこそ、法妙なるがゆえに人尊し、人尊きがゆえに所たっとしとのなのであります。階段本尊を廃さなければ成仏できないという偏派で狭小な考えではないのであります。題目法が平等なら本尊も平等、階段も当然区別差別ランクのない絶対の平等なのであります。この題目本尊階段の順序が忘れ去られてしまって、日蓮大聖人滅後の教団成立後の本尊階段題目のみで三大秘宝が解釈されている現代の状況は、三大秘宝をどれほど声高に語れども、それは三大秘宝ではないことに目覚めなくてはいけない。日蓮大聖人は本尊を個心の外に置く偶像として表したのではないのに、現在の階段本尊絶対の顔面な風潮は個心外の完全な偶像崇拝に出しているのであります。日木聖人、日中聖人の時代には何の混乱もなくこの2種類の三大秘宝が立て分けられていたのであります。加えて日蓮、日光、日木、日道、日行、日雨の時代には階段本尊という言葉がありません。階段本尊絶対という信仰感もなかったのであります。もしあれば当然天下に訴える申し状の中に階段本尊への信仰が表示されていなければならないはずであります。なければ国家官業にならなくなってしまうのであります。今泊佐渡にわたりて日蓮が魂を墨に染め流して書きて候ぞの魂とは、日蓮個人の私的魂ではなく本人名の法を悟られた法と一体化した忍法一家の魂であり、一切主情に先駆けて悟った法であり、一切主情に貫かれた一切主情共通共有の魂なのであります。弘安2年10月12日に階段本尊を表し、階段本尊に日蓮が魂は移ったのだから、弘安5年10月13日に亡くなるまでの3年間、日蓮はもぬけの殻だったとか、一切の事物が常住絵空の思考にさらされても、階段本尊だけは絵空にならない。なぜかなら階段本尊は日蓮大聖人の法のすべてだから、階段本尊だけはなくならないのであり、階段本尊がなくなれば日蓮大聖人の法がなくなるということである。なくならないと信じるのが日蓮聖宗の信心だと大真面目に平気で顔面に言い続けている大石寺の人々は、そんな高等無形な教義と言えない考えを公然流布しようとしているのであります。そんなことを公然流布して一切主情平等成仏の法を身をもって開示された日蓮大聖人に師弟一家できる同じ志と目的を持った弟子旦那の信仰と考えているのでしょうか。題目法本尊階段の順序で三大秘宝が生まれたことを忘れ、本尊階段題目の三大秘宝こそが三大秘宝と思い込んでいる現代の状況は、題目本尊階段の根幹となる三大秘宝を忘れた寝なし草の三大秘宝なのであります。小本堂建立時に池田大作さんが国会関門に呼ばれ、政教一致を指摘批判されることを回避したいがために、大石寺に圧力をかけ教義改変を迫ったのであります。それを受けた大石寺は日達聖人主導のもと、それまでの国立階段の主張を否定して国立階段を言わないこととしました。動機は政治的で不純ですが、一円武大公選流布を言いながら、とりあえず日本国立を主張する従来の考え方自体が 日蓮大聖人の法を歪小化し矛盾することですから、どれほど歴代先師が言ってきたことであっても、どこかの時点で決断し修正しなければならない矛盾した事柄だったのであります。しかし、退席時は国立階段を言葉として言わなくなっただけで、階段本尊絶対の信仰観は全く同じなら、その教義は国立階段、日蓮召集国教化、世界国教化を目的、目標としているならば、世界中の人々が階段本尊を拝むようになれば、戦争も災害も病気もなくなり、平和な世の中になると信じ込んでいる検証会と思考は全く一緒なのであります。日本交付、東洋交付、世界交付という夢幻の順延交付はないのであります。日蓮大聖人の法は、一切衆生の命は、永遠成就に地獄垣畜生修羅人間天上正門円覚菩薩仏の十戒五愚の命であり、ご自戒を受け入信すれば揺るがない仏の命だけになり、仏以下の苦界の生命が消滅するということはないのであります。日蓮大聖人の皇帝であった五老僧と、それに連なる信仰者が日蓮大聖人滅後、方々と化していった事実を見れば、入信してもどこまでも煩悩の大海に溺れながら泳ぐ凡夫でしかないのであります。大天の心、懈怠の心、方々の心を抱えながら信仰の心で乗り越えていかなければならないのであります。固定不動の順延交付は、千変万化する凡夫の命、集団に確立することは不可能なことであります。つまり十戒五愚の法に照らしたとき、一切衆生はすべて永遠成就に逆縁の衆生なのであります。順延交付はありえないのであります。国王の強権や国家の多数決の力で国教として国民に信仰形態を守らせ、学校で宗教教育し洗脳しても、それは一人一人の真心からの信心とは違うのであります。イスラム教、ユダヤ教、キリスト教を国教としている国々の現実の姿を見れば、縛りつけることができない人間の心を信仰に名を借りて人為的に縛ることで、たくさんの人が心を殺して生きているという理想国家でないことがよくわかるはずであります。私たちができる、目指すべきは逆縁交付だけなのであります。一切衆生平等成仏の法を種まきして、一切衆生に縁せしめていく逆縁交付こそが日蓮大聖人の本当の目的なのであり、私たちにできることなのであります。大切な人へ、縁する人へ、日蓮大聖人の仏法を一言でも伝え、縁せしめていけば、必ずその縁によって神羅万象すべての命が成仏できるのであります。順縁交付を肯定すれば、十戒五愚の法は矛盾し否定されてしまうのであります。ということをですね、書いて、それで、これをまたインターネットにですね、載せますので、まあ、私がコピーしなくてもインターネットで見ていただければ分かると思うんですね。で、まあ、これちょこちょこっと皆さん方にお参りの時にその話してきた、来てちょっと前々っとこうちりぢりになってたんですけども、それを全部かき集めて、このまとめてですね、で、書きました。できるだけ難しいですけど難しくないように難しいけど難しくないように、できるだけあんまり、大聖人の御所をあんまりこうだああだっていう引かないように、して、それで、今まで信心してきた人であれば分かるように、心がけて、書いたわけなんですね。今日は日目聖人の 亡くなられた日なんですけれども、日目聖人、ここにも挙げたように日目聖人の申し状は、本当に日目聖人が日光聖人と力を合わせてその堆積寺の礎を作って、そして、大聖人の信仰をどういうふうにしていかなければならないのかということをこの作り上げた。ですから日目聖人の申し状はその本尊を中心に、本尊、階段、そしてそれにこう南無法蓮華経のお題目を唱えるんですよということで、本尊、階段、題目っていう順番にこのなってるわけですね。だけど大聖人様は、大聖人様のそのこの法を開か、本尊を表した時点においては、最初に本尊が来るということはありえないですから、まず法がなかったら本尊を表すということはできません。法は大聖人の立場から見たときには南無法蓮華経の題目ということになります。信じて唱える題目、行じて唱える題目というよりも、そのお釈迦さんはじめ全ての仏が悟った方が南無法蓮華経の題目、インドの言葉で言えばサンタルマフンダリカソタラというその言葉、その言葉の奥にある法がこの仏の悟られた法なんだということを大聖人様は踏まえて、お題目、そしてそれを表す本尊、それをご安置するところの階段というふうにこの大聖人様はこの建てられていると。日光聖人、日目聖人の時代にはそれが何の矛盾もなくちゃんとこの踏まえられて、この機能してたものが、それがもう今はその2つがきちっとこの融合しないで、そのバラバラになって、そして本尊、階段、題目っていう三大秘宝だけがこの一人歩きしてしまっているということなんですね。それを皆さん方自身も、自分が信仰していくとき、三大秘宝はまず題目、それからそれが表された本尊、そして自分の家にこのご本尊様がご安置されている、自分の家の仏壇の前の階段、この順番でこの大聖人様が法を表して、そして私たちが新人修行していくときには、この大聖人様がそうやって表したところの本尊を中心に、そしてその本尊に南無法蓮華経のお題目を唱えていくというこの信心、それが大切なんだということを子供や縁する人々にそれを教えていかなきゃいけないということなんですね。根っこは法、根っこは題目、本尊、階段、そしてその次の段階が本尊、階段、題目というふうに、この三大表に二つのこの種類があるということをですね、この信仰の中できちっとこのわきまえてこの言ってもらいたいというふうに思うんですね。また分かんないことがありましたら、ちょうど12月がね、質疑応答の、お講ですから、またその時に、この訪ねていただきたいというふうに思います。今日はこれで終わります。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。